前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、11月後半のゲストです。建築士でありますアトリエネロ代表のネロメ康文さんをお招きしています。ネロメさん、おはようございます。
おはようございます。
はい、今日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さて、秋から冬へと移る、昨今、でありますけども、ちょっと芸術も絡んだお話、今日は建築のお話をお伺いしたいと思うんですが、
はい、
その中でも那覇市といえば今、注目を集めている建物、那覇市民会館ですね。はい、新聞にも載ってもう休館を今しておりますけども、
はい、
名建築ですね。
はい、
このお話を中心にいろいろとお伺いしたいと思います。さて、ネロメさん、この建築の話をね、沖縄でするときに、ドコモモっていう言葉もよく聞くんですが、
はい、
その会員でもいらっしゃる、
はい、沖縄の正会員ですね。
その辺の話からお伺いした方がいいですかね。
ドコモモっていう組織はですね、世界中にあって、その第二次世界大戦後の近代建築がどんどんなくなっていると、それを残していこうということで始まった世界組織です。その日本の組織がドコモモジャパンという組織ですね。で、そのドコモモジャパンという組織はその近代建築を残していこう、保存していこう、あとは記録に残していこう、そういう活動をしていまして、沖縄では2003年に与那原の聖クララ教会が55番目に選ばれて、その後2006年に那覇市民会館が121番目に選ばれています。で、2015年度ということでですね、那紀仁村中央公民館造設計集団が設計しました。それとあと北谷町の旧海軍病院が今年2つ選定されました。
なるほど。ということは沖縄では
4つですね、
今。
はい、
なるほど。やっぱりその沖縄というのは、独特の建築の風土というのがあって、
そうですね。特に戦後何もない時からですけども、米軍基地の影響でコンクリートの建物が多い、そういう意味で日本の他の都道府県とは建物の形が違うというか、素材が違ってきますね。で、このドコモに選ばれた4つの建物も、クララ教会はSOM っていうアメリカの設計事務所が基本設計をやって、片岡健っていう人が実施設計やった、アメリカっぽい建物で、この後選ばれた那覇市民会館は金城信義さん、金城利光さんっていう沖縄の建築家が作り上げた、沖縄の文化をどう形に残そうかっていう形で作った建物で、その後選ばれた2つが、那紀仁村中央公民館は造設計集団という集団が、沖縄の民家とか沖縄の集落をどう形にしていこうかっていうのでやった、内地の人が考えた沖縄の建物で、あと一つの北谷町の旧海軍病院は戦後10年ぐらいして、沖縄の基地は全部台風でやられてしまって、で、マッカーサーがですね、で、耐久的な建物、永久的軍事基地を作るために、アメリカ本国から建築家を呼んで作った建物なんですね。そういう意味でとっても貴重な建物ですね。で、その建物を中心として沖縄のこのコンクリート技術っていうのが発展してきました。
なるほどですね。元々の沖縄の文化や歴史風土を反映したものだけでなく、アメリカの影響が入った、沖縄の、またこれも一つの独特な歴史風土ですよね。
そうですね。
面白いですね。なんかそういう例えば今の話だと那覇市民館や市民会館や、那紀仁村の中央公民館ですか、
はい、
この辺はあるとのちょっと沖縄的な印象が強いんですけども、
はい、
クララ教会とかあと旧海軍病院っていうのはアメリカの影響も ね、かなり大きい
シンプルなデザインで現代的な形ですね。
なるほどですね。はい、まあ、そういった中で、那覇市民会館の話に入っていきますが、他のこの、建物についても触れながらなんですけども、まあ、初っ端からドコモモというちょっと難しい名前で、はい、まあ、新聞でも皆さんよく目にし、ニュースでも、耳にしているところだと思いますけども、はい、あのこの中で、やっぱり那覇市民会館の魅力、
はい、
うん、というのを、まあ、他のもの、まあ、もちろんドコモに登録されているこれは近代建築ですよね、
はい、
それより以前 の、 あの建物でもあのかなり沖縄の名建築ってあると思うんですが、そういった沖縄の建築の見方も含めてお伺いをしていきたいと思いますが、あの那覇市民会館、
はい、
ね、あの余儀にあります、非常にその目を引く建物でありますが、はい、この魅力についてちょっと細かく教えてもらっていいですか。
そうですね、あの那覇市民会館は1970年完成なんですけども、その前までは沖縄県は日本じゃなかったんですね、うん、で、まあ、そういう意味で戦後何もない焼け野原のところで、まあ、大きな文化の伝統が欲しかったと、で大きな建物、その文化施設が欲しかったっていうこと で、 でその金城信義と金城俊光っていう建築家がこの戦前の沖縄の集落形態や沖縄の建物をどう現代につなげていくか、この今後どうつなげていくかっていうことを考えてできた建物なんですね、
うん、
だからその中には天恥があったり貧困があったり沖縄的屋敷囲いがあったり沖縄的建築の文化的要素が入っていったり、うん、あとは材料もあの沖縄のいろんな材料が入ってますね、石も木も。
うーん、なるほどですね、
はい、
その、ま、あの特徴的なあのレンガのね、
はい、
屋根、これがアマハジを表しているもので、その下の方に貧困があるということですね、
はい、
あの沖縄のいろいろな資材といいますかね、それを、はい、使ったというようなお話ですけども、具体的にはどういった。
そうですね、貧困はですね、あの名護の夜更けの石っていうのが使われてまして、はい、あとは周り の、 あの貧困とか、あとはホールの中にはカツレントラバーチンが、はい、っていう石が使われてますね。であとは階段の踏み石には久米島で取れる安山岩の緑石が使われています。で面白いのはあの玄関ホールの天井にですね、ヘゴノキ、ヤンバルのヘゴノキが使われてますね。もうこれ、はい、こういうのは使われない、あ、取れない、今は使われない材料ですね。
なるほど。あのへ、あの前ね、あの見学会をしたんですけども、
はい、
ヘゴがああいう材料として使われるというのはびっくりしたんですが、
はい、
珍しい。
なぜかっていうと、うん、あのやっぱりヘゴの木っていうのは小さな穴がいっぱいあって、吸音材として使える、
うん、
で今はそういう材料があるんですけど、当時はそういうその素材で、はい、そういうのを使ってたんじゃないかなと思いますけど、貴重ですよね、今はもう取れないし使えないし、
で、うん、
もう使えないですね、
うん、なるほど、成り立ちとしては、まあ、文化の伝道として、はい、誕生しましたけども、あの復帰のね、
はい、
前夜からずっと沖縄の歴史をメモってきた復帰記念式典もこちらで ね、
はい、
ね行われていますし、まあ、隣の代々木公園では方やあの
反対
ちょっと反対運動があったという象徴的な場所なんですが、その建築的にもそういう資材の活用方法なんかでね、非常に特徴的な建物なんですね。
はい、そうですね、うん、であのコンクリートの表情もですね、いろいろな打ちっぱなしの表情があって、うん、であのホールの後ろの塔屋とかは角材を使ってもっとゴツゴツしたようなコンクリートの表情、はい、多分そういうのは沖縄の城壁とかの石灰岩の荒々しさみたいな 表現しようとしてたりとか、あのコンクリートの表面だけでもいろいろあるので見てもらったら楽しいと思います、
うん、ですね。さてあの見学会をしましたと申し上げましたが、これはあの去る5月29日、あの地域円卓会議というあの市民会館のことをみんなで話し合いましょう、でもまずは今の老朽化が進んでいるということでね、議会でも質問がとうとうも上がっておりましたので、まず客観的な行政としては今どういったことを考えているのか、やろうとしているのかというところから、与儀地域の皆さんの声、そして、なるめさん のような建築士の方、またあと都市計画をね、専門になさってる方 などで皆さんで、情報を共有しながらね、はい、話し合いを始めたところなんですけども、その中で、見学会というのを行いましたね、
はい、
その時にその市民会館の設計に携わった方にも
崎山さん、ねね、
はい、お話を伺いましたけども、その時、ま、あのネロメさんのね、個人的に那覇市民会館の凄さってここにあるっていうところとか、その時 の崎浜さんですか、はい、あの案内くださった方のお話の中で、これは知らなかったなとか、うん、あの興味深かった点教えてもらえますか。
一番すごいというのはですね、まあ、金城信義っていう建築家がいまして、うん、で彼がですね、あのいつも言ってたのが、島見えらんな投資が生三年一すがっていうのがあって、はい、沖縄がもう見えなくなってきてると、
うん、
沖縄の風景が沖縄じゃなくなってると、うん、戦後焼け野原にあってどんどんバラックの建築が出てきてるけど、これは沖縄じゃないと、うん、で沖縄はどうあるべきかっていうので、離島を回ったり、そういう小さな島々を回ってきて、それで写真を撮って写真展をし て、
うん、
その中に沖縄の原風景がある、そういうものを見てきて、それを現代建築に踏襲して形にして出来上がってきたっていう彼の作品、僕好きで、うん、であの私今島尻支部にいるんですけども、建築士会の島尻支部なんですけども、はい、その支部の中にある灰原中央公民館、まあ、そういう建物もあって、うん、それが解体される時の最後のイベントをやって、まあ、あのその近所の武士の思想とか考え方っていうのを展示したんですけども、うん、まあ、そういういきさつもあって、まあ、そういう人間性とか持っていき方にも惹かれてたんですね、
うん、
でまあその那覇市民会館もその中でやっぱり沖縄県の文化の伝統っていうこともあって、やっぱり残していきたいなって、そういう将来的に残していきたいっていう考えて作った建物だと思うんですね、うん、将来の自分たちの子どもたちのために沖縄の形っていうのはこういうもん、これからまた私たち建築家っていうのはその建物を見ながらまた次の世代に作っていくっていうか、そういう意味でなくしていきたいなと思いました、
うん、なるほど。あの金城信義さん、設計した方ですね、
はい、
どういった方だったんでしょうね。
どういった方
だったのかな。
そうですね、あの金城信義さんが生きてた頃っていうか、もう亡くなったんですけども、うん、あのパビリオンっていう飲み屋さんがあって、そこラウンジがあって、そこではもう文化人がみんな集まって、沖縄はどうしたらいいのか、
うん、
と右も左もみんな集まって、はい、みんなでそこでけんけんがくがくっていうか話し合いをするような場所があった、うん、そういう話も聞いてたので、その灰原町中央公民館の最後のイベントの時にパビリオンっていう、
はい、
海瀬戸さんのお店を1日だけ、
うん、
あのオープンっていう形でやってもらって、そういう文化人っていうかいろんな意見を話し合う場所っていうのが必要だなっていうので、はい、そういうことをやったんですけども、で金城信義はそのパビリオンに行くのに夜の神々に会いに行く、
おー、
まあ、酒飲みに行くって言ったらかっこ悪いんで夜の神々に会いに行く、いいで、ね、でそこにやっぱりね小説家もいるし、でいろんな政治家もいるし、その中で沖縄はどうあるべきだっていうのを、はい、そういうことをやってきたっていうので、うん、今はそういう場所がないんですね、うん、そういう場所がもっともっと沖縄って良くなるのかなとも思ったりもしますけど ね、
う
ん、
ね、
まあ、金城信義がどういう人かっていうのはちょっともう分からないんですけど、うん、そういう時代のなんていうかな人たちっていうのが一生懸命沖縄を考えて、沖縄がどうあるべきかって、うん、その頃はいいなと思いましたね、
なるほど、まあ、今のお話からも一端が伺えるんですが、
はい、
金城さん自身もあのこれからの沖縄どうするのか、そういう沖縄に対する思い入れが強くて、はい、でその時代の人たちが真剣にその文化論議といいますかね、はい、そういうことをしていたっていう、はい、それがまた強く反映したのが那覇市民会館だったのかな、そうですね、だと思います、という気がします。
まあ、那覇市民会館はあの設計コンペ、うんということで沖縄の大きな設計事務所7社の中で選ばれたんですけども、やっぱりその法政大学の先生があの審査委員長で選んだんですけども、やっぱりその中でもやっぱり沖縄らしい群を抜いてる建物だっていう形で表現されてますね、
はい、なるほどですね。なんか崎浜さんのお話からは何か初めて聞いたとかいうのがありました。 崎浜さんともね、いろいろお話を私たちもしましたけどね。
崎浜さんとも毎日電話してるので、何が最初だったか。
なるほどですね。いろいろまた興味深い話も私も伺ったなという、わざとその荒々しい部分をね残していたりとか、はい、細部までいろいろな工夫がされた建物なんだなということを感じたところですけども、さてこの那覇市民会館ですが、今放送を収録しているのは11月の、頭時点でのお話ではありますが、どういう状況に那覇市で位置づけられているかと申しますと、この度、耐震診断調査結果が出まして、はい、非常に数値的に厳しいということで、はい、一時的に休館ということになっています。はい、その中では、じゃあ那覇市民会館これからどうなるのか、はい、本当に体力的に持たないのかというお話も出てきていますし、また地域の、市民の方々、前市長 の案ではあったんですけども、複合施設という案も出ていて、はい、例えば回し市長の老朽化も進んでいますから、回し地域の方からは、那覇市民会館のところに市長を建ててほしいという話も上がっているようです。で、那覇市 その前市長の案の段階では、その複合施設というのが那覇、回し市所と、そして後ろにある中央公民館図書館もそろそろということで、はい、それと教育研究所などの複合施設案というのがあるようなんですが、これも決まった話ではないんですね。うん、那覇市民会館の建物自体をどうするのかという話もこれから、はい、議会でもこれから調査や研究が始まっていくところなんです。で、もちろん安全性は第一でありますが、そうですね、はい、やはりこの建築的な価値、文化的な価値というのもそろそろ沖縄社会というのはですね、考えていった方がいいんじゃないか、そういった話も議会の中でも出てきているところで、これをちょっと掛け合わせていかないといけないんですけども、ちょっと担当直入にお伺いしますが、ねろめさん、はい、専門家でいらっしゃいますからが、耐震診断で厳しい結果が出たんですけども、はい、これっていうのはその今後やっぱり保存活用していく可能性っていうのは全くないもんなんでしょうか。
いや、今の技術を持ってしたら、耐震補強して使い続けることはできると思います。その費用が、方法もそうですけども、費用がどのぐらいかかるか、で大まかに見て、10億から20億ぐらいかかるかもしれない、かかるだろうって言われてるんですけど、それが那覇市民の皆さんに、沖縄県民皆さんが高いか安いかっていう話なんですね。で、今の新しい新市民会館の予算が95億、その5分の1ぐらいの値段で今の市民会館があと30年、5分の1の値段で30年寿命を延ばすのを高いと思うか安いと思うかっていうのは、皆さんがその那覇市民会館の文化的価値、建築的価値をどう思うかっていうことだと思いますね。
そうですね、費用としては10億20億かかるけどもという話ですが、はい、それで、工事をすると30年ぐらいが持つのではないかという話ですね。
メンテナンスの仕方ですね。
そうですね、はい、メンテナンスをずっと、はい、今後やっていきながらという話ですけども、はい、となるとこういった市民もいると思うんですよ。じゃあ30年経ったその後またどうするのという話に。そうです
ね、メンテナンスをしてまた、補強していけば、いいと思いますね。今那覇市民会館に限らずですね、平成20年度の沖縄県の建物の寿命っていうのが 22.6 年ぐらいで壊されてるんですね。はい、建物壊した平均年数なんですけど、はい、それが 22.6 年っていうのはあまりにも短すぎますね。コンクリートの建物で、じゃない、そういう町の新陳代謝が早いと、町の文化っていうのがね、そういうのがつながらないんですよね。いつも新しい町、そうなってくるとやっぱり観光立県としてその沖縄らしさっていうのがどうなのかっていうのはとても疑問に思って、特に那覇市になると、首里城とかの観光施設はあるんですけども、観光客の皆さんってみんな町を見に来ると思うんです。その時にその沖縄らしい建物、沖縄らしい町並み、道路、そういうのがもう文化財レベルでしか残ってないっていうのはとても寂しいんじゃないかなって、今ある私たちの新しい建物もそうですけど、2、30年前の4、50年前、そういう建物がどんどんそう積み重なってきて、町の趣っていうんですかね、深さがあるんじゃないかなと思いますね。
なるほどですね。つまり、もちろん、行政の場合は 費用対効果といいますかね、コスト面の計算も必要なんですけども、何よりも沖縄らしさを継承していくこと、
そうです ね
沖縄の魂を継承していくことという言い方もね、はい、も
うそうですね、この建物がなくなると多分もう保存運動とかそういう形が出てやる建物っていうのはもうなくなるんじゃないかな、
つまり残したい建物、
残したい建物ですね、昭和の建物のもう最後の建物に近いと思いますね、
なるほどですね、まあまあ、もちろん、いろいろな、いくらかかるのか技術的に可能なのかっていうことは、はい、公共財産ですから、はい、その辺もしっかりとやりながらどういった形でその精神が残せるのかという議論をじっくりとですね、
那覇
市、はい、の方も過去に反省する事例がありましたから、あれは本当にきつかった、私としてもきつかったし、市民の皆さんにとってもきつい、まあ、行政の皆さんにとってもきつい体験でありましたけども ね旧雲寺公民館の件ですけども、それを踏まえてじっくりと時間をかけてみんなが納得するような議論ができていけばいいかなと思いますね。
皆さんが納得して、まあ、建築で言えば沖縄の宝なので、それをどう残していけるか、大事につなげていけるかっていうことだと思いますけど ね、
それとそのやっぱり残していく技術を沖縄で蓄積するということもね、
そうですね、沖縄県の建物の8割がコンクリートなのですね、でそういう建物の、まあ、代表的なこの那覇市民会館でその改修工事がちゃんとうまくいけば、その技術を普通の住宅アパート、そういうところに戻って反映していけば、今30年近い寿命が50年、70年と伸びていくんじゃないかなと思います、だから沖縄では今新築の家が多いんですけど、やっぱりリノベーション、使い続けることをもうちょっと考えていかないと、資源も小さな島国なので、資源も重要ですね、ゴミも出ますので、
はい、沖縄の独特のまたこれもコンクリート建築っていうのは独特の文化でありますよね、
はい、
その、またノウハウの蓄積がまた那覇市民会館の経験をもとにですね、発展していくという可能性もあるということですね、はい、今日は那覇市民会館自体の魅力を中心にお話をお伺いしました。これから議会や世論でもいろいろな意見出てきて、議論が湧き起こってくるところだと思います、その時々でまたお招きしてですね、お話もお伺いしたいと思っているので、
はい、よろしく
お願いいたします。はい、はい、本日のゲストアトリエネロ代表で、建築士のネロメ康文さんにお話を伺いました。ネロメさん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。